ご理解第33節。お供え物とおかげはつきものではないぞ。親が子に無条件にお乳を与えるようなものではなかろうか。氏子私どももまた無条件に親に尽くせるように育たねばならぬ。無条件と無条件の出会い。そこに天地人一如の世界が開かれるのです。無条件と無条件の出会いと。私ども人間が神様に対して無条件。神様がまた私どもに対しても無条件。その条件がない。これは真心ということでしょうね。何々をしてもらうから何々をするとか、その魚心あらば水心ですか。その心根に何かを期待する。そしてその何ですか。お供え物ならお供え物でも、そこに何かを期待してお供えをする。お願い事を聞いてほしいからお供えをする。何かを聞いてもらいたい。何か人にプレゼントをする。それは何かいわゆる下心があってのプレゼントというようなものがありますね。そういうものが一切ない。ただ、お礼のためのお供えであったり、お礼のためのプレゼントであったり、いわゆる条件がないことがいるということですね。今朝は、言い訳をしない。といただきました。言い訳ですね。例えば、約束の時間、待ち合わせの時間に遅れる。その時に、さあ、交通事情が悪かったんですとか、ちょっと途中で事故があって遅れましたとか、交通渋滞で遅れましたとか、何か不都合なことがある。その時についつい自分の責任を少しでも軽くしようとか、あるいは回避しようという思いがやっぱり私どもの中に湧いてきますね。それでついついこれは自分の責任ではないのだと人のせいにしたり、何か他のもののせいにその責任を転嫁しようとしたりいたします。そういう言い訳を一切しない生き方。師匠大坪宗一郎氏の生き方がまさにその言い訳をしない生き方、生き様をされたように思いますね。人から笑われても神様から笑われてはならないといったような見教えであったり、また電信柱が高いのも郵便ポストが赤いのもみんな私が悪いのですと、何か何かあったにしてもそれを決して誰彼のせいにする、あるいは何かの何と言いましょうかね、何かを言い訳に使って自分の責任を少しでも軽くしようとするといったようなことは決してなさいませんでしたね。どんなことでも、どんな非難があっても、本当はこうなんですと、 その本当のことを打ち明けたら、ああ、そういうことでしたか。納得しますと。相手に納得して分かってもらえるだろうと。いうようなことでも、その本当はこちらが本当なんですというようなことでも、たとえ相手が誤解されていようとも、その誤解を解くというようなこともされませんでしたね。それはどこまでも相手が誤解をされている。それとても神様のお働きなのだと。いや、むしろ誤解させる何かが私にあるのだろうと。どこまでも自らの改まりの材料にしていかれたということではないでしょうかね。これによって改まり、これによって磨き、自らの在り方を正していかれた。その具体的な現れ、ではそれをどうやって実践するのか。それはもう一切言い訳をしない。という生き方であったように思いますね。一つ今日はその言い訳をしない。何が起こってきても、何があっても、たとえ誤解されるようなことがあっても、決して言い訳をしない。それを神様のお働きとして、自らの改まりの材料としていただき抜いていく。という信心姿勢ですね。それが修行、信心の修行ともなるわけですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。